はい。アベカプログラムご参加の皆様、こんにちは。いよいよね、お待ちかねの公開 Q&A ですね。これは皆さんからの質問を私と泉さんですね、一つ一つ読み上げまして、それについてお答えをしていきます。もちろんね、ご自分の質問が、に対してどういうふうに、ね、私たちが答えるかも気になると思いますが、ある意味それ以上にですね、他の誰かの何気ない質問が、今の自分にドンピシャリの答えだったということが多い、まさにね、リアル自他実現と言われている、大変ね、人気のコーナーとなっています。今回もね、各カテゴリーごとにですね、皆さんに質問を受け付けましたので、カテゴリーごとにね、今から泉さんと一緒に答えていきたいと思います。泉さん。
はい。よろしくお願いします。はい、まずワークのやり方ですね。はい。ここから、質問に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、行きましょう。
はい、まずは、プロの方ですね、ブレインワークについてです。交流をその時によって使い分けているんですけれども、まあ、たくさんね、全脳活性アロマをご紹介させていただいてますけれども、脳気泡をしてみたり、お風呂に一滴落として入浴したりしてアロマメディテーションしています。ちょっと脳気泡っていうのはね、プロコースの話になりますけれども、お風呂でも全身香りに包まれてとても心地がいいです。他に、効果的な使い方ありますかということと、ランとコンスという組み合わせを使ってもいいよと教えていただきましたが、他にも組み合わせの相性の良いものはあるでしょうかということですね。逆に合わせて使わない方が良い組み合わせありますかということですね。
そうですね。ブレインワークということでね、まあ、特に香りから入る方が非常に多いですけれども、はい、まあ、ご紹介してますね、アロマメディテーションはもちろんなんですけれども、この方がね、書いてある通り、お風呂に一滴垂らしたりとかですね、そしてもうその自分の脳の中にね、香りだけを入れていくって感じじゃなくて、自分の脳だけじゃなくて、全身に、ね、トーラスを使って、手のひらに香りを垂らしてトーラスをすることによって、本当に脳と心と体全体に広がっていきますので、ね、香りを使ったトーラスワークをぜひね、やってみてほしいと思いますね。
はい、そして組み合わせなんですけれどもね、これ左に一滴、例えばラオ、右手に一滴コンスオとかね、もしくはザ・アウェイクをみたいな、そういう組み合わせでもお使いください。ただ、一番最初、基礎的なところはですね、混ぜて使う前に単独で一つ、そしてもちろんスタンダードコースの方はですね、ザ・アウェイクの香りを継続的に使うということは、混ぜていろいろバリエーションとか効果を高めたいと思う前にやっていただきたいと思います。
まずはね、一つ一つね、香りを使ってみて、はい、まずはじっくりとそれに自分を慣らしていくところからですね。はい、そしてあとはね、気になる香りはね、ぜひ今ちょうどクーポンも使いますのでね、この機会ちょっと入手しておいてもらって、それはそれ楽しんでみるのもよろしいかと思います。
はい。そして次はですね、これもプロの方ですね。アウェイカーメソッドの自他実現のあり方というものにとても共感して、そのように生きていきたいと思ったにもかかわらず、人のために自分の時間を割いて、するということができない自分に葛藤していますということでしょうかね。で、人の幸せというものは心から嬉しいし喜んだり、よかったと素直に思えるのですが、なかなか人のために動くところまでできません。こんな、矛盾というか、私は自分自身が偽善者なのかと思うこともありますが、このマインドセットを整えるために必要なワーク教えてくださいということです。
はい、これはね、初めのうちはどうしても自他実現っていくと、なんだかとってもこう道徳的に、偽善的なことを思っているのかやってるのかなっていう疑いは持ってもらって大丈夫です。でも実際に大事なのはね、マインドというよりワークを続けていくことによって、だんだんエネルギーや気の流れや通りが良くなってくるんですね。そして頭だけで考えていることはそうじゃなくて、心にもすんなりと腑に落ちる。そしてそれが体にも伝わっていく。実はこれでもね、トーラスワークでできてくるんですけれども、脳と心と体を縦の自分軸を結んでいくということになるんですが、これをやってるとだんだんだんだんその気持ちが整理されて気づけばね、本当にやっぱりね、自他実現というものが実はこれが特殊じゃなくて、これが本来のあり方で当たり前なんだなというのを思ってきます。実はその頃にはね、マインドセットが変わってくるんですけれどもね、ですのでね、頭で考えるんじゃなくてワークを続けてみてください。ちゃんとあなた自身の心と体がちゃんと自分自身を本来の宇宙軸へと整えて導いてくれるようになります。
そして次の方もプロコースの方で、しっかりと学んでいるにもかかわらず、オリンピックが始まるというニュースで都内の感染者が増えるのではと不安にもなります。そして、国立競技場の近くで家族が働いていたりするので、余計にね、心配というか現実的に受け止めてしまいますが、もちろん浄化のワーク、消化のワークはやっています。何度もやっています。そして東京都、この場所自体をね、浄化の音叉を鳴らすというようなことだったり、遠隔ということもトライしようとしていますが、みんなが健康でいることをパラレルワールドにして毎日トーラスということもしてみています。で、他に効果的なワークであるとか、こういう時にどう捉えたらいいかということを改めて教えてくださいということですね。
はい、ここにも書かれてますけど、もちろん今ねコロナの問題が、ね、起きているようで、ね、大変に世界は騒いでおりますけれども、結局それに影響されるかされないかは自分自身が決めていくということなんですね。この方自身が書かれている通り、自分自身の、ね、何事もなく無事乗り切った後のパラレルワールドをしっかりイメージして、そことつながっていくという、これが一番の要となります。もちろんいろんなことがこれから起きてくると思いますが、どんな状況下でもぶれない自分自身を作って、そこから世界が展開していく。だから、このワークでいうマイアースって、ね、言いますけど、全能活性メソッドはね、自分だけの地球というものにそこにちゃんと足を下ろして、しっかり地に足をつけているというですね、そういう自分のイメージとエネルギーを循環させてください。それだけで大丈夫です。
そして次の方は、今度プロコースに進まれる方ですが、アウェイカーのプログラムに参加して5ヶ月、まあ、スタンダードからですね、以前から頭の後ろがいろいろ考えすぎてかもやもやして気になっていたのが、気がついたら頭がすっきりしてきています。仕事もいよいよチャンスが巡ってきました。ありがとうございます。そして毎日のワークもバディさんのおかげで毎日奇跡的に続けられてきて、私できるやんと嬉しく思っています。そうなると今度は逆に、当たり前になってきてしまいました。なるほど。さらに極める工夫はあるでしょうか。ワークは香りを嗅いで、そしてバイオンサウンドを聞いて、朝日を浴びながら宇宙自分軸をして、天の木、地の木、ハートのトーラスワークをしています。よろしくお願いします。
もうこれね、ニューノーマルっていうやつですかね。新しい自分が当たり前になってきたということなので、
素晴らしいです、ね。
これは素晴らしい傾向で、初めのうちはいろいろね心配したりやってるんですけど、やってるうちに自分がスッキリして、ね、うまくいき始めるようになるんですね、現実はね。で、それがとりあえず当たり前になったということで、これがね、ちゃんと3ヶ月間を通しての確実に回路回路に身についたということになりますね。で、この方はこれからね、プロコースにこの7月から本格的に入ってきますので、今度はそれをね、自分がしっかり身につくと、今度は自分ってご縁がある他の誰かのためにね、アウェイクスするためにはどうしたらいいかというところになりますので、もうちゃんと準備ができてプロコースに進まれるとタイミングもバッチリかと思いますので、そのままで続けていてもらえれば大丈夫です。
そして、次の方も次からプロコースという方ですが、香油を4種類購入しました。使い方としての質問ですね。その日の気分で毎日違う香りを嗅いでもいいのか、それとも数日続けて一つの効果を期待して嗅いだ方がいいのか、また電磁波の影響を受けやすいのですが、レッドムスクでプロテクトはできますかということですね。そしてレッドムスクも同じように嗅ぐだけでよいのか、効果的な使い方があるでしょうかということです。
じゃあ泉さんね、ぜひ答えてください。
はい、そうですね。違う香油をもうね、ずっと続けてらっしゃって、スタンダードでのアウェイク、ザ・アウェイク、3ヶ月を使い終わった後ですのでね、その日の気分で必要だと感じたものを嗅いでいただいて大丈夫です。そして効果を期待するなら数日続けてというのは確かにそうですね。同じ香りを続けてしばらくですね、これだと思ったものを3日以上一度続けてみてください。そしてレッドムスクでプロテクト効果ができますかということですが、エネルギーをね、自分のエネルギーを満たしていくという意味では、他の必要ないものに周波数であるとか人の思いであるとかいろんなものに影響を受けやすい方はとても効果的だと思います。この時に先ほどもワークのね話で出ましたけれども、この紅葉を使いながらトーラ ランスワークをして、しっかりと自分の体エネルギーに入れていってください。それでいいと思います。
はい、じゃあちょっとたくさんのピッチを上げていきますよ。
はい、次ですが、ワークをしながら前向きになれることがありますが、このプログラムを受けるのがもう少し若ければ、結婚できたかもしれない、子供を産めたかもしれないという思いが出てきて、自分が価値のない人間のように思えることがあります。同年代や年上の人に会うと、自分もこんな年になってきてしまったのだなと辛くなって、鏡を見ることや人に会うことが怖くなることがあります。ワークをして克服することができますか？どうしたらいいでしょう？
はい、もう実際に、ね、このプログラムを初めて参加されるときに70代という方がいらっしゃいますね。はい、その年代って人それぞれです。そしてもちろんその年代によってね、例えば子供が産めるとか産めないとかですね、あったりしますが、でも大切なのは、自分の今世だけの人生ということではなくて、魂としていろんなこうその時々のね、人生を体験しますけれども、一番大事なのは常にどんなところでもそこから自分自身を愛して、しっかりたっぷり愛して、そのエネルギーで自他ともに幸せになっていけるっていう、それを確信していくっていう方向になります。でそれを持ってるとよくね、アウェイカーの究極ゴールは何ですかって言うと、宇宙自由人になるって言いますけれどもね、どんなところでね、変ないきなりぶっ飛んだスピリチュアルの話に今からなりますけれども、どんな星にいつの時代に生まれてきても、どこでも自他ともにハッピーになれるような、そういう一番大事な魂のコアをもう一回ちゃんと作り直していくっていうのが究極目的でもありますのでね、そんな意味合いをまず持っていただくということ。そしてね、あとワークではね、ハートのエネルギーワークっていうね、実際にやるのは3ヶ月目になりますが、バディさんに聞いてもらってね、実際にハートのエネルギーでたっぷり自分のハートの光を送るということをやると、根本的な不安とか恐れっていうのがなくなって、今ここからの自分、そしてここからの世界、人生を楽しくワクワクできるようになりますので、ぜひね、ハートのエネルギーワークをやってみてください。
はい、そして続けてなんですけれども、直感やハートの声より情報や思考ばっかりになってしまい、ハートの声が聞けなくなった時のおすすめワークはありますか？宇宙自分軸に立つことでしょうか？ってあるんですが、これも同じですよね。今のハートのエネルギーワーク、これがいいと思いますので、ぜひ続けてください。そしてイメージ呼吸法と、より深いアロマメディテーションをするとき、すぐに開脳状態になるときもあれば、誘導瞑想が終わる直前になってやっと開脳状態になれたと思うときがあります。つくづく自分自身の不安は根深いなと思いつつ、根深さに気づいて開脳状態の心地よさも体験できていることに感謝です。そういう根深い不安、浄化消化、このワークを日常的にすることで経験されるでしょうか？
はい、もうその通りですね。深いところにあると思っているものを一生懸命ワークをして取り出そうというと、いわゆるブレーキブロックを追っかけるということになるんですね。それよりも、なんだか漠然としているけど不安がある、モヤモヤする感覚があるっていうものを感じたら、その都度、そのエネルギーを取り出して、ハートから取り出して、浄化消化していく、体のここから取り出して、浄化消化のワークをしていくっていう、本当にこれを繰り返していくだけで、どんどん真相にあるネガティブプログラムそのものが書き換わってきますので、それの流れを、ね、信じてぜひやってみてください。多くの方がそれをやることによって確実に変わっていってますので。
はい、そして同じようにですね、観念はプログラムということですが、反対に有効なプログラムは基礎レッスン32で紹介されているものの他にありますか？ということなんですが、これはスタンダードの方ですね。
そうですね、
は
い、基礎レッスン32っていうのはアンガーマネジメントっていうのをね、お伝えしていますので、もしね、皆さん何だろうと思ったら見てほしいんですが、特に人間関係の中のアンガーマネジメントっていうのは、アンガーっていうのは怒りですね。なんかカチンときたりとか、思いっきり感情が出てきたときにどう自分をコントロールするかっていうやり方をお伝えしています。これね、後でじっくり見てもらうと分かるんですが、カーッとなった瞬間のエネルギーをスーッと落ち着いて冷ましていくっていう、そういうワークをあらかじめやっておくんですね。そしてそのワークをたっぷりと実際に起こる場面はね、一人だけで起こらないと思いますので、ちゃんとそれ仮定して起きた、そういう起こるようなことが起きたっていうときに、スーッとそれを収めていくっていうワークですね。それを全然関係ないときにやっていくことによって回路ができますので、それをその時の感覚をちゃんとエネルギーボールにして、これは感情などね、脳の奥にしまいますけれども、そうしておくといざ実際にそのような場面に来たときでも、自動的に脳の奥、感脳からですね、これ潜在意識の方のプログラムの場になりますので、そこがスイッチオンされて現実の世界でカッと起こってもパッとこう自動的にその回路のスイッチが入るということになっています。これね、一つの実例としてここではやってますけれども、他にもいろんなワークをね、これからどんどん自分でもね、その状況に合わせて作っていくことができるようになります。大事なのは、常日頃の一番のことになるのが、トーラスワークからの願望実現、エネルギーボールを作る、そしてそれを自分にインストールするっていう流れなので、まずはね、スタンダードで始めるうちはその回路を自分の中で定着させるということを専念してやってもらえれば、後でいろんなね、応用バリエーションを作っても即刻で自分の脳と心からが、
はい、そして、配布されている音楽系の音声についての質問ですということで、音声は MP3、まあ、これ形式なんですけれどもね、データの配布されているようですが、圧縮されていない原音を聞くことはできるでしょうか？周波数、倍音といったことを考慮すると、その原音をしっかり聞きたくなりますが、どうでしょうかということですね。確かに、圧縮されていない形式というものもあるんですけれども、これをね、配布することよりも、その重たいデータをスマホで気軽に再生できないとかっていうことになるよりは、 MP3、すぐに再生ができる、途中で例えばデータのダウンロードが止まって音が途切れちゃうとかね、そういうことではなく、いつでも気軽に再生できて、どこでも、なんだろう、もうどこでも聞けるっていう状態ですね。そちらの方を私は優先をした方がいいと考えています。ですがね、人によってはこのパソコンからちゃんとダウンロードできるという方にとってはね、原音もあった方がいいかもしれませんので、これもちょっと検討させていただきます。ありがとうございます。そして、次はですね、今のところ毎日丹田呼吸法とアロマメディテーションサウンドの3つを朝夜やっています。夜はとても気持ちが入るのですが、朝うまく入りません。朝にやると効果的なやり方、コツはあるでしょうか、というこの方もスタンダード始まったばかりの方ですね。
そうですね、まず初めのうちはね、自分のワークをするという習慣作りになるので、朝と晩できればとお話ししてますけれども、どうしてもね、夜の方が調子がいい、やりやすいという方は夜だけでやるだけで大丈夫です。そして朝はね、できればここに書いてある通り、もうアロマメディテーションと丹田呼吸法、あとサウンド、だけでも十分なので、まずはね、1日1回でもいいので、夜しっかりやって、そして夜ワークしてる時に、翌朝自分もまた朝心地よくやってるっていうイメージを持って、その自分と繋がれるような、そんなイメージでやってみてください。そしてしっかり木のボールを作ってインストールすると潜在意識に入り込みますので、なんだかね、翌朝からはなんか朝もスッキリできるようになるっていう可能性も高くなりますので、まずは習慣作りですよね。自分のやり方、自分のやりたいやり方で作ってもらえればと思います。
はい、そして寝起き不安感の時はどのワークをすればよいですか？ワーク中に雑念が生じた時はどうすればよいですか、という質問もあります。
はい、もうね、ジャッジをしないっていうことですよね。ですので、もういろいろワークが雑念が来て負けるなと思ってください。雑念なんで来たんだろう、どうしたんだろうっていうふうに、これどこから来たかってやったりすると、雑念の方に意識を向かってきますので、雑念は雑念、ワークはワークということで気にせず続けてもらうと、そのワークをすることによって回路を作るっていうことが最初になりますので、回路さえできてしまえば、あとは雑念があっても全く気にならなくなるし、むしろ雑念の中に面白いヒントがあったりして、その雑念を雑念になって楽しめるような、そうね、というふうに思えるようになってきます。
はい、雑念があるんだなぐらいの感覚でいるということですね。
そうですね、
できたなみたいなね。そして瞬間開脳サウンドは意図して聞くと良いとありますが、寝るときに聞きながら寝るというのは、寝ていても効果があるのでしょうか？イヤホンで聞いています。はい、大丈夫です。もちろん意図してワークとして聞くのも大事ですけれども、寝るときとかできるだけその長い間ね、この開脳状態というのを続けるために、寝ながらずっとかけ流して朝まで気がついたら、まあリピートして終わっていたとかという方も結構いますが、家事をしながらそのまま流し聞きしているということでも OK です。はい、そのまま聞いてください。まあイヤホンとかで聞いているときにね、あまりね、ずっと大音量でイヤホンで長時間寝てるときっていうのはどうかなと思いますので、音量とか気をつけてくださいね。 そして次の方は、アロマですね、濃い香りが気に入ってアロマを全の数アロマを6個注文しました。早いですね。
全然欲しかったですね、
うん、はい、でワークをするときは最初にいただいたアロマ、ザ・ウェイクですね、これを使っていますが、他の6種類のアロマはどう使い分けをすればいいでしょうかということですね。違うアロマが混ざるのは良くないですか、手を洗ってからつけるということの方がいいでしょうかということですね。いやそんなことはないです。まず6種類好きで購入されたならもうそれぞれこの香りはどんな香りかなって積極的に、ね、楽しんで使うということはしてください。ただ、少し前の質問にも答えしたと思うんですが、使うときにその混ぜるのも OK です。 OK なんですけれども、まだスタンダードコースで初めてということなので、一つの香りをつけたならばですね、3日間ぐらい同じ香りをワークとして使うならば、効果を確認するためにずっと使い続けてみてください。例えばなんですが、朝起きたときに全能活性アロマのザ・ウェイクを使う、そしてお昼のどこかこうなんか不安になってるなとか落ち着きたいなとか快の状態にしたいなと思うときに、あえてその新しく6種類買った分のこれを使ってみようっていうのを3日間続けるとかですね。でだんだん慣れてきたら、この香りとこの香りを左手に一滴右手に一滴つけて、その木のエネルギーボールを作ってというふうにインストールしたり、アロマメディテーションをするというふうにバリエーションを増やしていくとより効果が高まると思います。そしてチューナーもこの方はすごいですね、3つも回鳴らしていますということですが、この効果的なタイミングというところも教えてくださいということですね。
そうですね、まあ、チューナーはねとりあえず朝の始まりのやっぱり一日の始まりの朝に、ね、鳴らしてみるといいですね。ブレインチューナーと、ね、スーパーバイオンレムリアンってありますので、ね、まず朝はねブレインチューナーで自分の脳波を整えるですね。そしてちょっとついて静かな時間が取れるんであればね、バイオンスーパーバイオンチューナーで、ね、自分の DNA の深いところ、 DNA そして周りの空間にも快適なバイオンを広がっていくととってもいい、周波数がね自分の周りに出るようになりますので、やってみてください。そしてどうしても今ねちょっとこう気分が乗らないなとか、ね、なんかこう空気を変えたいときにはゴールデンレムリアンチューナーを使ってね、その場のエネルギーをパッと一瞬で変えていくってね、それぞれここはね TPO に合わせて使ってもらえばいいかと思います。
そして願望や願いがたくさんありますということで、望む未来のエネルギーワークは一つに絞って継続的に行うのがいいのでしょうか、願いの優先順位を決める、自分の現実を受け止めて向き合える、そんなワークはありますかということです、
はい、これねイメージワークで実は2ヶ月目の時にね、今度は同時並行にシンボリーメシートを使っていく、人生の豊かさを広げるシンボリーメシート、別名ねオーケストラシートってありますが、その時に複数ね、リクエストができるようにしていきますね。とりあえずはね今ね基本のフューチャーチューニングシートっていうね、一つの未来っていうところになりますが、その一つの未来の中にいろいろなねことをやっている自分を思い描いて、そこに書き込んでみてください。優先順位を決める必要ありませんので、とりあえず自分が一番ワクワクすること、頭でこうしなければじゃなくて、こうなると楽しいな、本当こうなりたいなと思えるような、そんなもうちゃんと未来をちゃんとリクエストするという、成り切るっていう習慣を持つってことですので、まずはそれを続けてみてください。
はい、そして、スタンダードの方がですね、多分これみんなが思っているんだろうなということをいっぱいいただいているので、ちょっとまとめて言いますね。1回の長さに関わらず、1日何回もワークを行った方が効果がありますか、今のところ音楽を聴くぐらいしかできていませんが大丈夫ですか、そして毎日5分くらいの実践でも大丈夫ですか、さらにどの動画、どのワークが自分に合っているのかまだ分かりません。気持ちを切り替えられないような時に即効性のあるワークは何ですか、さらにワークの姿勢は椅子に座った状態か座禅を組んだ状態か、どちらがいいでしょうかということですね。
うん、このねスタンダード始まったばっかりの時にいつも皆さんがねここを質問されますので、ね、はい、まとめてお答えしていきましょうかね。まずはね基本のワークに関しましては、もう大体1日5分ぐらいを目指すにやってもらえば大丈夫です。そしてその5分をやってるつもりなんだけれども、すごく思わず長くなっちゃったってのはそれはそれで構いません。アロマメディテーションだけで5分使ったら構いませんし、イメージワークをやってたらもう10分以上経っても構いません。大事なのはまずはワークをやってみて、どんなワークでもいいのでちょっと継続してやってみるっていう習慣を身につけるってことが一番大事なことになります。これ後でね2ヶ月目以降ではっきりと分かってきますけれども、初めのうちは頭で考えたり、いわゆる左脳がジャッジをしたりするんですけれども、だんだん左脳だけではほとんど解決しないってことを皆さん人生の中でよく分かってらっしゃるので、ここに来ているので、なのでじゃなくても左脳ばっかりなくて右脳から脳幹、そして脳だけではなくて心と体全部連結させていくとすっごく流れが良くなるっていうことが体感として分かってくるようになります。このワークをお伝えしているのは知識や情報ではなくて、自分のエネルギーとそしてイメージ、そういった感覚的なものを開いていくってことになりますので、ご自分のまずその習慣をつける、そのためには、ね、椅子に座ってもいいし座禅を組んでもいいし、これがたままでも構いませんのでね、それをねやってみてください。で動画がねどれがいいか、どう自分に合ってるのかと思うかもしれませんが、それこそバディさん聞いてみてください。個人的な相談ができるバディさんに聞いてみてもらえれば、そういうケースですとこの動画おすすめですよとか、このワークがいいですよということをアドバイスしてもらいますので、バディサポートシステムをしっかりと有効に活用してください。
そしてワークの、中でですね、ワークに集中してくると体が揺れることがあります。はじめは微妙に円を描いているように感じられましたが、次第に前後に揺れることもあります、まあ、これは正常なのでしょうかということですね。
体感タイプだとね、体に反応出てくるので、もう体がぐるんぐるんぐるんぐるん揺れたりとかね、円になったりとか、なんかスパイラルのように動いたりとかね、こんな風にしてきますね。これもねワークを続けていくと、だんだんまたこちらからもお伝えしますけれども、エネルギーワークの時に特に体ボディに反応しやすい人、体の方がどんどん反応してくるようになりますので、まずはねそのように反応する体に任せてみるっていうのも非常に有効ですので、安心して任せてみてください。
そして次の方も5月からスタンダードコースでお世話になってますということで、コロナのワクチンの情報収集をすればするほど憤りと恐怖でいっぱいです。けれど今後のために新たな情報は知りたいです。ですが感情はうまく抑えられません。まあ、憤りと恐怖ですね。平常心での情報収集、物事の決定をするにはどうしたらいいでしょうか。まあ、これこそまさにブレインワークですね。情報収集をする前に、ニュースを見る前に一度快脳状態、音楽をかけながらとかね、それこそかけ流しでいいです。その前に一度集中して、ブレインワークとアロマメディテーションをやるということがいいと思いますので、それを行ってからニュースを見る、ネットで探すっていう風にしてみてください。
脳の周波数を高めてから情報と接するってことですね。
はい。はい、そしてもうすごいですね、たくさん来てます。
この間の、
はい、オンラインワークショップでの最後のチューナーについての質問で参考になりましたということで、そのチューナーについてのところを2つちょっと続けて質問ですね。
はい、
ダブルマレットについて教えてください、
はい、
ラバーの部分は優しく柔らかく響かせ、木製部分はパワフルに大きく響かせるということですが、山岡先生も使い分けている、用途によって使い分けているということですが、具体的にどういうふうに使い分けをされているのかもう一度教えてくださいということです。そしてゴールデンレムリアンチューナーについての質問も別の方から来ています。買ったばっかりで強く響かせていたらチューナーに傷がついてしまい、少しそれから気を使って音を弱めて響かせていますと。強弱で効果は変わりますか、またクリスタルではなくマレットで響かせても効果は違ってきますか。
はい、まずはね、マレットの使い方なんですけれども、 木製の部分ね、この全裸性メソッドでおすすめしているのはダブルマレットでね、木製部分とラバー部分と両方がついてる、ちょっと変わったね、マレットなんですけれども、大きく響かせて、自分だけではなくて自分の周りの空間とか、あるいは自分自身ではなくて誰かにやって差し上げるときには、この木製の部分で叩く音がカーンと響いて、その周波数を持っているエネルギーが相手にも伝わりやすいので、そのように使っています。そして自分自身で、ね、静かに部屋にいるところとかですね、あとちょっと周りに人がいるところですと、あまり大きく響かせないときにはラバー部分を使います。そうするとね、静かな音で、でも出てくる周波数は一緒ですので、同じ効果を自分の自身にじっくりと響かせていくことができますので、そのように使ってもらえばいいかと思いますし、あとね、チューナー同士をぶつけたりとかね、マレットとか、あるいはクリスタル叩いたりすると、当然チューナーは基本的にはアルミニウムでできてます。これでそこにゴールドでコーティングしてあるということですけれども、全然ね、傷がついても全く問題ないです。むしろね、傷がついてある程度角が丸くなってきたりする方が、逆に打ち損じがなくて、どんな風に叩き方しても綺麗に響いていくようになりますので、安心してガンガン叩いてください。そして、その子に面白いですけど、使えば使うほどチューナーの響き具合って全く変わってくるんですね。よく使ってる方のチューナーの方が本当に 音がまろやか響くっていうのは、皆さん体験上おっしゃってますので、ぜひね、しっかりと使ってみていただければと思います。
そして、ワークのやり方というときにですね、次の方は考えるときに嫌な反対のことが浮かんでくるというような、反数思考のようなものと書いていらっしゃいますが、これがずっと小さい頃からあります。おすすめのワークはありますかということなんですが、ちょうどね、その次にですね、多分これ実践報告ですね、続けて同じ方のことが書いてありましてね、トーラスをした後に天に感謝すると、とても温かいものが降りてきて包まれて涙が溢れました。それから毎日のようにそうなるので、天の木の8方向を培養しながらインストールしています。これはちょっとね、バディ継続コースの方なので、スタンダードコースにない内容にはなっていますが、それで良いですか、地の木もした方が良いですかと書いてあるんですが、ここで分かることはですね、この方はその考えてしまうということがあると、他にもこういう方いらっしゃると思うんですが、そういった時には考えないようにすることが一番なんですね。で、そのおすすめのワークというのはエネルギーワークですね。そしてこのトーラスをした後というところのことについては、山岡先生にアドバイスお願いします。
そうですね、トーラスもね、いろんな実はやり方で、今基本スタンダードな、ね、基本のトーラスですけれども、慣れてくるとね、倍音を発生しながら、ね、8方向にインストールするというね、トルネードトーラスとかね、倍音トーラスとかいろいろあるんですけれども、これね、基本的にやっぱ天の木ばっかりやってしまうんですが、それは確かにいいんですけれども、地の木をやることによって、物心ともに豊かさっていうエネルギーと調和が取れてくるようになります。実は嫌なことと不安なことっていうのも、地の木をしっかり通すことによって、あ、まあいいかとかね、もういいかという許しの気持ちも出てきますので、しっかり天と地両方ねやるようにしてみてください。そうした結果的にね、普段からね、嫌なことが思っても反数思考が起きたとしても、だんだんまあいいか、気にならなくなってくるようになってきます。その頃には本当に自分がやりたいことだけに集中できるようになってきます。
そして次は認定講師からですね、ちょっと専門的というか、ね、深い内容になりますけれども、先生方いつもありがとうございます。タイムトラベルについて質問です。アウェイカーでは過去に意識を向けないと聞いた記憶がありますが、過去にタイムトラベルをすることにはどういう意味がありますか？
さすが認定講師になると質問のレベルがぐんと変わってきますね。
そうですね、はい、でこれは過去に意識を向けないというのは、このシチュエーションによって出てきた言葉だと思うんですが、過去に意識を向けないというのはカルマとかトラウマとかね、ありますよね、ブロックとか、そういうものを一つ一つクリアにしていかないと、この今が作られていないという、その固定された今過去という一つの、パラレルワールドという概念ではなく、積み上げてきたもの一つのタイムライン上にしか全てはない。この先の未来も、自分がもう作ってきたものをそのまま同じようにこう進んでいく、一つの未来、一つの道しかないという考えだとするならば、過去に意識を向けない、そういう一つのタイムラインではないという言い方をしますが、タイムトラベルをする時の概念というのはちょっと違っていて、過去も未来もパラレルワールドとして、たくさんの世界、そういうものが同時に無限に存在している、そこにワープをして選ぶだけなんだよということ、そして自分の過去というものも、自分が採用している、今の自分が採用している一つのパラレルワールドとしての過去に過ぎませんよ。それをどうつなぎ替えていきますか、どこから、自分の現在に対して影響を与えますか、そしてその過去に対してちょっと違う時空の過去というものがあるとするならば、そこに対して、どういうワークをしますか、意味付けを与えますかという、そういう、ワークがタイムトラベルになります。ちょっとね、一言では説明できないですが、概念そのものが違うので、過去に意識を向けないというのも、普段のその浄化消化であるとかカルマブロック、そういったところではこの説明で OK なんですが、タイムトラベルという時にはもっとさらに、大きな取り扱い方をして選んでいきます。
意識の使い方がね、過去があって今があって未来があるという一直線上のタイムラインではなくて、同時並行に無数に存在しているという5次元意識に変えていく、そしてそれをちゃんと自分で選び直すことによって、今ここの自分が変わるというですね、そこの前者と後者の違いになりますのでね、はい、それより宇宙意識で自由自在に自分の意識を使っていきましょう、
はい、
そして次でね、ワークのやり方最後ですね、
はい、エイブラハムの教えとアウェイカープログラムの違いを教えてくださいということですね。知人がエイブラハムの教えをお勧めしてくるのですが、願いを宇宙にリクエストしたらあとはお任せするだけということでした、とそのエイブラハムの教えですね。でアウェイカーの場合は波動を高めて、そして、希望する実現することを加速増幅することが、その違いでしょうか、教えていただければ幸いですということですね、
はい、エイブラハムの教えって、ね、これ引き寄せの法則ということで、もう20年以上前ですかね、かなり一世を風靡してね、ベストセラーとかいろんな本出ましたけれどもね、基本的にはね、リクエストを宇宙にしてあとお任せという方法ですが、もちろんそれで思いのままの自分がとっても幸せな人生なんならばそれでもいいと思います。アウェイカーの場合は宇宙にお任せではなくて、自分自身が宇宙意識、すなわち宇宙、そして究極には創造主そのものになるという意識を育てていくものです。まあ、正確には目覚めさせていくものです。もともとそうなので、ですので自分が宇宙として症状主として宇宙そのものとして人生をクリエイトしていくので、こういう思いがあったりこういう希望や願いがあれば、それをちゃんとイメージ化して、そしてエネルギー化して、宇宙自分軸っていう自分を通してのトーラス、すなわち自分が体験する自分だけのマイアースでもそこにたくさんしておきますけれども、その人生をクリエイトしていくというスタンスになります。
そうですね、宇宙にリクエストという時に、その私自身はエイブラハムの教えというのも知らないんですけれども、ひょっとしたらその他者のように捉えて、宇宙とか神様とか、もしくは、誰か叶えてくれる人、自分ではない何かですよね、そこに丸投げしているという感覚なんでしょうか。だとしたらちょっと叶いにくいということもありますし、お任せしたままじゃなくて直感即行動ということを私たち言ってますけど、エネルギーワークでインストールして、そして動かしていきますよ ね、
そうですね、
現実的に行動せずにそのままこうなればいいなっていうところで終わっていたり、リクエストの仕方がこうなればいいなだと、いつまでもこうなればいいな、こうなればいいなというのがリフレインしていくっていう、そういうところに違いはあるんではないかなと思います。
はい、以上がですね、ワークのやり方という、ね、カテゴリーについての質問、ここで、ね、やっぱ一番多かったので、ね、一番時間もかかりましたけれども、まずはここを皆さんにお伝えしました。こんな感じで、ね、今回の Q&A、次のパートからもまたそれぞれの、ね、カテゴリー別にお届けします。